平成、24年、本日は、4月の8日、日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。本日は第2コリント4章、6節からですね。光が闇の中から輝き入れようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。ということであります。闇の中から入れようといった時にですね、創世記にある言葉なんですね。まあ、ついでだから、ついでって言ったら怒られちゃいますけど、その箇所を見てみましょうかね。創世記の一章の二節ですよね。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。って書いてあるんですね。その時神が光をあれとおっしゃって、すると光ができた。二節、創世記の一章二節なんですけど、これってはっきりこうは、これだけ見ると分かんないようなんですけども、この二節結構論議があるんですよ。一章二節の時に、神が天地を作られたんだけども、二節になって、形がなくなった、または虚しくなったというふうに訳されます。また闇が多いので水の上にあった。これなんか二節で、神が天地を創造したんだけども、その後なんか混乱とか問題とか破壊が起きたっていうふうに理解する人は結構いるんですよ。で、だけどそれに反対する人もいるんですよ。私覚えてます、この箇所。私はまだ20歳前後ぐらいですかね。その頃いた教会で、聖書研究会やろうって言ったんですね。で、なんかわからないけど、私がなんか、その言い出しっぺになっててですね、1回目の聖書研究会、私がなんかリードかなんかしたんですよね。まだ20歳ぐらいですね。で、青年会、いっぱいいんですよ。30人ぐらいいて。私より年上の人いっぱいいたんです。20代、30代、40代くらい。で、ここを言ったんです。じゃあさ、初めだから創世記やりましょうって言ったんですけどね。で、これで2節で、これで、闇になって、そして虚しくなったんですから、みんな怒った人がいて、こんなことどうして言えんだとか言って、ね、突っ込まれてしまって。で、私うまく答えられないで、それ、聖書研究1回で終わってしまって、なんかちょっと、辛い思い出があるんですけども、ので、この箇所を覚えてるんですけど、でもそれは、今、まあ、それからクリスチャン生活なんだかんだ、40年ぐらい減って、やっぱり今でもやっぱりこれ、そういう可能性ありますよね。闇が思ったって、ただ闇とか暗いってことを言ってるんじゃなくて、虚しくなっちゃったとか、または闇が覆うようになってしまった。堕落してしまったのかね、またサタンが入ったのか分かるんですけど、でも、その後、主が光をあれと仰せられた。すると光ができたってことです。だから、闇はあったけれども、光ができるっていうことが聖書の、まず闇がまずあるわけですね。で、そこに光ができる。だから、うちにも懐中電灯ありますけどもね、懐中電灯が効果を発揮するのは真っ暗になったり、停電になったりするんですね。闇が覆っちゃった。で、ね、東電も電気を起こさないしって、その時、懐中電灯とかろうそくって光が、効果を発揮しますよね。そういう意味合いで、今の時代もある意味ではまたキリスト教会もそうですけど、いろんな闇が覆ってきたり、真理が閉ざされているような感じであります。だけどでも主が光をあれというふうに言った時に、神の栄光する知識を輝かせてくださったってことですね。だから知識に関連して闇があるんですよ。で、そうですね。だから実際そうですよね。観覧前経験とかね、そういうのがビラッと闇が覆っちゃってる感じなんですけども、正しい知識を神様が与えてくださるというのは今でも真理であります。こういったポイントを覚えておいていただきたいと思います。7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためですということですね。だから土の器の中に宝が入っている。だどういうことですかね。なんか、粗末に作った、ね、土器かなんかにね、宝、 なんかダイヤモンドのね輝かしい光が現れてる、でもすごい対照的だっていうことがあります。だから土の器はもうね粗末なものだったりね、素朴なもんかもしれませんけど、しかしダイヤモンドは滅多に手に入れることができない大変な宝であるということになります。のでこれは一般的にそうなんであります。だから我々はここで知らなきゃいけないことは、我々は自分が土の器だとか弱い器だってことは あんまり問題ないっていうことであります。中に入ってるダイヤモンドが大事ですね。別の言い方で言うとね、財布がボロいっていうことですけどね、財布がボロいからって言ってお店の人は、怒ったりしません。中からちゃんと1万円札払ってくれば問題ないわけですね。で同じように、だけどいくら立派なこのビトンの財布でもですね、1万円払うとこう1500円しかならないって、ちょっとこれお店の人怒ると思うんですけども、そういう感じであります。だから何を言いたいかというと、器、中身が大事な問題だってことであります。だから我々、どうしてもたとえ教会であっても人間の器的なことはやっぱり言われやすいですよね。こういう才能ある、あの人はこういう才能ある、この人もこういう才能ある、それはその人を褒めてるんですけども、何も褒められない私はちょっとそのなんかひねくれてしまったりとかありますよね。若い時ありまして、立派な青年がいっぱい集まってるんですけど、あの人はどこ、なんかわかんないけど、私が行ってた教会って音大生多かったんですよね。江古田、西武線の江古田っていうとこあったんです。そこに武蔵野音大ってどうも有名な音大らしいんですけど、私は音大、音楽何の関係もないんだけど、どうも有名らしい。で、なんだかわかんないけど、もう一つ有名な国立音大っていうところも来てるらしい。なんかわかんない。でもう一つわかんないですけどね、東大の大学院の学生来てるんですけどね。で、それでなんか、あの人も素晴らしい、この人も素晴らしいとかね。で、牧師さんが言うんです、メッセージ。ね、いたの、沖縄の人は、男性で。しょっちゅう言うんですね。私は一つ上の男性なんですけどね、体型は私と似てるんですけども、その人は国立音大の声楽一番で。あの人は盛大に音楽を女に違うって言われた。で、私も向くんですけど、私は何も言わないんですけど、なんかなと、なんだかなと思わないで過ごしてきたんですけども、そうなりやすいんですけども、でも、でも、人間的なことはすぎません。ので、問題は我々のうちにある、宝なんですね。だから、どうぞ、人間的な部分ではなくて、主ご自身に大いな力がありますので、それを、その主の栄光が現れるために、場合によってはあんまり嘘ばっかり輝いていってしまうまずいので、そういう意味合いで、対照的に、この宝が我々の土の器を通して現れてくるというところにポイントがあります。だから人間的なことを、あんまり考えたり、そっちばっかり目を取られるのはよくありません。だから基本的に土の器なんです。どんな人でも、別に音大声楽科一番出ようと二番であろうとですね、そんなもんなんでありますのでありますね。だからどうぞ、このことを見ていきたいというふうに思います。で、私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に向いていますが、それはイエスの命が、私たちの身において明らかに示されるためです。ということですね。で、ここでパウロはですね、8節も出ますけども、四方八方から苦しめられるって、また、途方に暮れたり迫害されたり、倒されたりするって書いてある。当然のように、神の働きを担うなら当然こういうことは起きるというような、まるで前提であるかのようにパウロは書いてるんですよ。このことはどうぞ覚えておいてください。そしてこれは実際に聖書における真理なんです。逆に皆さんが本当に神の働きを担って、でしかも他の人から誰も文句言われないって、みんなから褒められるときですね、災いだって聖書に書いてありますね。どこかに書いてありますね。ルカの福音書がね、 皆が褒めるというか、あなた方は災いですって、二世原者も人々は二世原者を同じにしたからだって言うんですね。だからどうですか皆さん、褒められるばっかりですか非難も適当に来ますか、どんな感じですか褒められるばっかりって言ったらちょっと八方美人っていうことあるかもしれないですけどね、まあ、さっきの証でもないんですけども、ちゃんと御言葉をね語るとやっぱり必ずしも同情する人ばっかりじゃないし、その通りだって言ってくれる人ばっかりじゃないですね。だから、聖書の原則を見ていくときに、我々が悪くて責められるのはしょうがないんですよね。泥棒したか、こういった泥棒だって、それはそのまんまですからね、文句言う数字はないんですけども、でもパウロは泥棒したとはありえないですね。で逆にこんな立派な御言葉をね、今に至るまでコリントの手紙みたいなもう非常に恵みのあるようなメッセージも書簡も書いたんですけども、しかしなおかつ死後悪化から苦しめられるっていうのが聖書の原則だっていうことを覚えておいてください。でこれはパウロだけではありません。ヨハネもペテロもそうですし、イエス様ご自身もそうですよね。イエス様の生涯って最初はカリスマ的な人気ですけども、どんどんどんどん異端扱いされて、最後には、群衆にもね見捨てられて、そして十字架につけられちゃったという感じなんですけども、でこれが普通のパターンだってことを覚えてください。でエレミアとどんどん評判悪くなって、でエレミアが悪いことしてんじゃないかとかね、エレミアがなんとかとかですね、それは多少は絶果っていうのはあるかもしれないですけど、青田とか言うから怒ってる、確かにそれは一理ある、怒るって一理あると思うんですけど、それだけじゃないですよね。ので御心を行っていくときに、四方八方から苦しめられるっていう面は来るっていうことは、覚えておいてください。で実際にそうであります。奉仕しててやっぱり正直、まあ、私も人間ですので、ちょっと心がね慣れてしまったり、またはちょっと気落ちするようなことは時々やっぱり起きます。一生懸命メッセージ送ったのにね、わざと送り返してきたりとかね、教会一同でこのことはもらえないことにしましたって、牧師とね、あと今日役員一度とかってそこまで書くなよやっぱりちょっと若干ね、がっかりしませんか、しますよねありますよね。だけどこれ、この言葉の通りですよ。四方八方から苦しめられますけど、急することはありません。で四方で、そういうの右から来るし、また左からも来るわけですよ。残念ながらね、うちの娘にこの間結婚しましたけども、娘もあんまりニュースレターいい顔してない、ちょっとそれはがっかりですよね。それはでやっぱりちょっとそれだとがっかりしたりあるんですけども、じゃあやめちゃうかって、そういう問題じゃないですよね。だからって言ってそういう問題じゃない。だから四方八方から右からも来るし、右内からも来るんですよ。でだからこのことを言ってるんですよ。わざわざ四方八方から苦しめられて、でもこれを書いてパウロが書いてあったので、私もだけど自信を持つけどできるんですよ。パウロは何一つ四方八方から問題ありませんって言って、私だけ問題来たら一体自分ってやってることって何か間違ってるのかなと思っちゃうんですけど、こう書いてあるんで、まあ説明的だなと思ってるんですよ。のでそうです、巻き惜しみ言ってるわけじゃなくって、いろいろ来て普通なんですよ。でそれは私思うんですけども、やっぱりこれって効果のある戦いなんですよ。で関係ないところって争いって起きないんですよ。でも敵もここは大事っていうところで殺到するんですね。まあサッカーなんかでもそうですね。ゴール前でここでいられたらまずいって時ね、向こうのね守備側もまあ殺到してなりますよね。こっちの方もね、ゴール入れるためにね、そこに蹴る人がいっぱい殺到しますよね。そんな感じであります。だから我々は全然関係ないところでボール拾ってくれて、そんなにねたくさんの人集まってこないんですけども、そういう大事な時って殺到するんですね、敵も味方もね。だからそういう意味合いで言うと、もしかするとレムナントは単にねエレミアが人格が良くないっていう問題だけじゃなくて、大事なポイントを捉えているから、四方八方から苦しめられるって、そういろいろ来るって言うんですね。 なんかこう意地悪な感じで来るんですよ。礼拝はでもね、こういうのも嫌ですよね。礼拝の時電話かけないですね。許せてない。そんなこと礼拝中電話かけてくるんだと思うんですけども。で、そういうふうに乗せられちゃう人もいるかもしれないですけども。でも、それで弱っちゃダメなんですよ。苦しめられますが、窮することはありませんっていうことですね。ダメなんですよ。途方に暮れていますが、行き詰まることはありませんっていうことです。で、9節ね、大事だと思うんですけど、迫害されていますが、見捨てられることはありません。皆さんにも、まあ、今、迫害ってほどまだね、逮捕とか迫害ってほどはまだ起きてないんですけども、そうなっても、神は、に全く見捨てられることはないっていうことが、この言葉の意味合いだというふうに思います。だから、神もいない、何もいないって言っちゃっちゃダメなんですね。そうではないかなというふうに思います。で、イエスでもう一度言いますけども、いつでもイエスの死をこの身に置いていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。で、これらのことをどうぞ、正しく理解してください。
イエスの死を身に帯びるっていうことですね。なんか言葉難しそうですけども、このことを理解してください。
で、我々のうちに、12節ね、こうして死は私たちの働き、イエスの死が働くときに、命はあなた方のうちに働く。その人がメッセンジャーとすれば、メッセージを通して他の人たちに命が働くってことなんです。だから皆さんにとってもそうであります。皆さんがイエスの死を身に帯びて、それが本当に皆さんのうちに、効果的に死が働くならば、それはなんか死が働くってなんか縁起が良くないようですけども、実はそれを通してますますイエス・キリストの命が、他の人々にですね、我々を通して働いていくんだって、こういう原則は、正しく理解しててください。で、逆に自分の命を、この、どこまでも保ってるクリスチャンっていうのは、その人を通して現れてくるってのはその人だけなんですよ。その人は頑固だと、その人は頑固さが出てるだけですね。ただ人間的にただいい人だと、ただ人間的にニコニコしてるってことがメッセージしたら証しするときに出てくるってだけなんですよ。イエスの命って出てこないんですよ。だからそういう類のクリスチャンがいるってことは、これは聖書がまさに語っていることだし、また実際にそうなんだってことを覚えてください。皆さんもそういうことと思い当たることありませんか。あの人の話聞いてると、まあ、立派なこと言ってるんだけど、その人の性格とか個性しか出てこない。キリストの命に触れたなっていう感じはしない。難しいことですけど、まさに自分がそうだってそれじゃ困るんですけど、それじゃ困るんですけども、そういうことってありませんか。人の話聞いてて、なんかその人のただ性格が出てくる、こういうことってあるんですよ。私がまだ若い時ですけどね、ある時で、その私がいた教会って結構練馬教会だったんですけど、練馬にある教会にいたんですけども、練馬区、東京の練馬区っていうところがあった教会なんですけども、結構大きな教会だったんですよ。なんだかんだでね、会員数は100人を軽く超してたと思うんですけども、で、時々毎年のように秋ぐらいに大きな盛会があったんですね。で、結構有名な人が来るんです。本田浩二って聞いたことありますか。知らないですか。知らないですね。世代が違うんですね。昔日本で一番有名な伝道者だったんですけども、ね、本田浩二の時代じゃさすがいないですよね。まあそれでいいんですけども、まあ、有名だった人なんですよ、日本で。とか、まあ、その当時有名だった人が結構来たんですね。で、ある時ね、名前言っちゃうと怒られちゃうから、M っていう名前の牧師さん来られた。で、結構有名な人らしいんですよね。で、結構大事なこと言ったんですよ。10分の1を下げなきゃいけないって、それは献金だけじゃないんだ。時間の10分の1は下げなきゃいけないんだ。で、なんか言ったんですね。10分の1は祈らなきゃいけない。でもね、24時間のうち、10分の1って 2.4 時間だけど、これって長いから、じゃあ起きてるうちの10分の1でなんとかとかって言ったんですね。だから1時間、だから季節は何ですか？ 1 時間半ぐらい祈るだったんですかね。それ結構いいこと言ってたんですよ。 で、あのね、そういうことをすると噛み食らうイナゴに噛み食られてしまうとかね、いいこと言ったんですよ。で、人間、知性的ないいこと言ったんですよ。でも感想ですよね。その人を通して何か出てくるものっていうことなんですけども、なんか私はその立派な振り込みで来た先生だし、経歴もまた言ってることも立派なんで、恐れ多くて自分の感想言えなかったんですよ。でも私の率直な感想は、なんかこの人個性強いなって話してると、なんかこの人の個性とかね、人間性そればっかり出てくるなって、まだ若いんでそういうことはうまく表現できなかったんですけど、後でなんかね、私の属している教会の牧師さんをはじめ、ざっくばらんな会があった、非公式に、お茶を飲みやすごい率直な感想をみんなで言った、今回どう、率直にどうよっていう感じで言った、牧師も言ったんだよ。でどうもみんなが言える感想だ、言えそうな雰囲気だったんで、率直に言ったら、そういう感想を私が言ったらですね、牧師さんうなずいてたそうなんだよね、みんなそう言うんだよねなんかあの人個性強いっていう感じなんですね。だからこれってあるんですよ。だからどんなに一般に、それ牧師さんですよ、でね、結構大きな牧師さんだ、教会の牧師さんだと思うんですけども、で長年やってるし、今そんだけ祈ってるんでしょうと思うんですよ。1時間半は最低人に言うぐらいは祈ってるんでしょうけど、でもイエスの死を身に帯びてないんですよね。その人個性バーって無法が出ちゃってるんですよね。でそれっきだから、その人のこんだけの形が出て、これ以上何もでもないんです。これ以上何も膨らむものもないし、何もないんですね。でもイエスの命はあんまり出てなかったとか、だから結構これって大事なことなんですね。だからどうぞ我々は時々において、イエスの死を身に帯びるってことを真面目に考えてください。でこれはそのように皆様が実行するときに、本当にイエスの命が皆さん出てくる、それって見える形じゃないかもしれないけども、多分そうなってことですね。だから私はこのことを実行したいと思ってます。だから自分が弱くってもそれはいいって、だからまあ自分の命に頼らずに死に頼ろうと、まあ、セミナーなんかもね、話すの人前で話、そんなたくさんの人で話すとか、初めて来た人が話すってちょっと苦手なんですけども、でもそれって死に頼るって話をします。そうすると多少でもだんだんイエスの命が出てくるんじゃないかなと期待してるんですね。だからどうぞこのパターンですね、我々がその自分の、命っていうかね、自分を死に渡すってことはしない、自分のどこまでも力に頼ってるっていうと、それって等身大の自分自身しか出てこないんですよ。でそれだけのもんなんですね。でイエスの命って現れようもないんですね。このことはどっちかです、一つどっちかですね、自分を表すかイエスが現れるかどっちかなんですけども、どうぞこのパターンは覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてジュ私は信じた、それに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るんです。それは主イエスを蘇らせた方が私たちをもイエスと共に蘇らせ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。外なる人ってまあなんか表現があれですけども、要は肉体の命ですよね、肉体の体ですよね。これってやっぱり衰えますよね、年取ればやっぱり若い時には体力はありませんよ。でこれはしょうがないんです、誰だってそうですからね。60になったら60 の個人差は多少あってもそれ相応の体力になっちゃうんですけど、それで衰えるんですけど、でもうちの人は日々新たにされるんですね。だからうちの人ってのはこれ霊的なもんなんでしょうけども、霊によって詰められる。でこれは私も感じます。肉体の命はそうですけども、でも内側の信仰による、内側の霊的な事柄っていうのは確かに場合によっては若い時よりもずっと今の方が、新たにされてるっていう感じがあります。これはまさにそうなんです。まあ、よっぽど祈ってないとそれはね、ただ年取っててもダメなんですけども、だからそういう意味で皆さん、人間の生きている命ってそれはしょうがないんですよ。どんなにね、アンチエイジングなんて言ったって、高が知れてますけどね。でも、そうであっても、内側は詰められていくって、そういうことに関しては期待しておいていただきたいというふうに思います。で、今の時の軽いカンナーは私たちのうちに働いて、 計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。で、先ほどの言葉のように、本当に我々がこの時代において神の働きを担うなら困難は避けられないんですよ。そういうことはありますよね。経験に生きようとすれば必ず困難に遭うとかなんとか。で、実際に我々の模範である信仰の完成者であるイエス様の生涯を見てもこうやって困難ですよね。それこそエルサレム最後の方はね、エルサレムでね、それこそ、お尋ね者みたいにね、追っかけられて捕まるとか、そんな感じですよね。で、困難ありますよね。で、のでこのことは覚えておいてください。悪いことして困難に遭うっていう人もいるかもしれませんけども、しかし正しく主の御心を行っていくときに困難は避けられないんです。で、それってしかもいろいろ言ってくる人とか非難してくる人っていうのは全く自分は正しいっていう観点で言ってくるんですよ。だからニュースレター返してくる人もね、こんな異端のものを送ってきやがってってね、こういうのを拒否する俺って立派っていう、そういう感じですよね。ああそうですかって私は言ってきますけども、そうなんですよ。でね、キリスト教書店だって送り返されることありますよ。どちらだってね、やっぱり自分は正しいと思ってそうなんですよ。だからそういう意味で理不尽って理不尽なんですけども、でもやっぱり神様の働きを、担うときに困難は避けられないことであります。で、パウロもその当時、目が開かれない、なぜにイエスが、キリストであるということを目が開かれないユダヤ人たちに一生懸命街道ごとに言ったんですけども、結果は困難とか困難とか非難とかね、またはね、逮捕とか殺害とか、そういう計画とか、そんな感じですよね。そうなんです。だからそういうもんなんです。ので我々も今、パウロの後を継ぐわけではありませんけども、例えばニュースレターで、世の終わりの時って、それこそ、ペテロの手紙に書いてあるように、天地焼け溶けていくっていうわけですよね。で、太陽、具体的には太陽も月も、地球も焼け溶けていくっていうこと、それをまさにそのまま言ったんですけど、でもこれってまともには反応を受けないですよね。で、これって困難だったりしますけども、でもそれって御言葉に伴う困難だから、誰かが受けなきゃいけないんです。我々がもし拒否するなら他の人が選ばれるってだけのことですよ。で、イスカリオテのユダがね、自分の働きから、落ちていった時にまたもう一人で補充されましたよね。覚えてますか？マッテヤですよね、確かね。マッテヤだったと思いますけども、そういうもんなんですよ。働きを、彼が自分の働きを拒否したなら他の人が選ばれるってだけなんですよ。だからレムナントも避けるっていう手もあるんですけどね、すでに悪口言われてるか、これ以上悪口言われるようなことは避けたいっていう気持ちの人もいないでもないかもしれませんけども、でもこれって重い栄光をもたらすんですよ。で、我々は無意味に、やっぱ我々だって打算で動いてるんです。そういう意味で何も無償ではないんですよ。で、それは重い栄光を望んでるわけですよ。無償では動けません。で、この世では別にお金もらったりしませんけども、思い栄光の方を狙ってるわけであります。で、でも漬物なんですよ。二ついいことはないんですよ。この世でずっと褒められてですね、拍手喝采、後までも最も思い栄光って、そうはいかない。そんな人いませんからね。イエス様だってそうですよね。この世で拍手喝采じゃないですね。初めはそうだったかもしれないですけども、最後はね、人間的な悲惨ですよね。捕まって十字架にかけられてですかね。だから、でもこれって軽い困難に過ぎないというのがパウロの言葉であります。パウロの生涯見ててあんまり正直言ってあんまり真似したくないんですけどね。どうですか皆さん、真似したいですか？石打ちになんだとか無打ちだとか、ちょっとなーっていう感じがしないでもないんですけどね。でも彼はこれ軽い困難って言ってるっていうのは比較の問題ですよね。比較の問題ですよ。だから今の時見ればあんな大変な苦難と思うんですけど、でも後の事柄をパウロは見てたし、で、パウロを見たのは正しいんですよ。だから我々なんかね、そういう意味ではまだ別にムチ打ち今のところ合ってませんので、今のところ望んでもいませんけど、まあどっちかって選ぶならしょうがないかなっていう感じなんですけども、でもそんな感じであります。ので、今の時でベストな行動は 主が語られたなら、で、やみくもに神田を会えばいいっていうんじゃないんですけども、主の奉仕の中で、言われた奉仕の中で観覧は甘んじて受けるっていうのが正しいと思うんです。でも、この面においてもクリスチャンってみんな、結局信仰ないんですよ。だから暗号だってね、非難されますよね。でもそれってやっぱり主が暗号をこう聖書なんか入れたんなら、我々はそれを甘んじて観覧を受けたり、非難を受けようと思うんです。そしたら、多少は目と言いますよね。そしたら、この間ね、四国の人から電話かかってきましたけどね。ロムリーのことをね、書いたままほっといたんですけども、で去年だな、四国の電話があって、ロムリー出てきましたね。ロムリーかどうしたんだろうと思ったら、その時から大統領選で貸し出してたんですね。で、今 まさにもっと買ってますね。これ、確実に大統領になってくるような勢いですけども、それって、前もって、非難は覚悟の上で語っていかなければ、前もって語らないと予言って意味ないんですよ、聖書の暗号。誰も知りませんからね、我々がそのロムニーと言っとかなきゃね。だけどでもこれを通してロムニーが本当に暗号通り、大統領になったり、またはね、もっとおかしな政策をし出すときに、やっぱり暗号に関して目が開かれる人が出てくると思うんです。これって我々がやっぱり苦難は、軽い苦難であったとしても、甘んじてやらなければこうやって開かれなかったことであるというふうに思います。それは何でもです。そうです。ロムニーみたいです。ケモノクでアメリカだってそうでしたね。なんか怒って避難してる人はいいんですけどね。ケモノクでアメリカで検索すると怒ってる人はいいんです。前向きでね。警牧師が言わないことを言ってるとか言ってですね。避難する人はいいんですけどね。でも、そういうこと気にしてません。それは軽い感じなんですからね。でも、前もって言わなければ、アメリカが今みたいに、それこそもうね、今年でも、3つ目 の予言が成就しますよね。すでにイラクも成就してますし、イラクでバビロンの攻撃も成就してますし、またユーゴスラビア攻撃で、ギリシャ攻撃も成就してますし、またイランはまさにメディアペルシャなんですよ。なのでイランの攻撃も今アメリカ攻撃画策してますからね。でもこれって我々が非難したりいろいろ文句言われても、それでも前もって言わなければ誰も見なかったことなんですね。だからこれって前もって、苦難を受けても語ったってことは尊いんですよ。でこれってやっぱりで文句言われれば言われるほど軽い苦難がね、重い栄光になってきますからね。そういう意味で嬉しいんだから悲しいのは分かんないですけども、こんな感じで、なのでこれは何を言ってるかというと、重い栄光を皆さんが後に望むならば、それは軽い苦難に関しては避けては避けられないということです。何でもかんでもね、人の悪口を望んでいくのはいいんじゃないんですけども、これは両方タイアップしてる、片方だけってわけにいかないんです。今の時代において軽い苦難か重い苦難は分かんないですけども、これを受けた人は後に重い栄光を受けるっていうことです。で今ね、全くその知らんぷりしてね、何食わんかしてね、いいとこ取りしようって、そういう人は重い栄光であって軽い栄光になっちゃうんですね。で我々はそれは望んでいきたいというふうに思うんであります。今の時代において仮観念を受けたとしても、重い栄光の方を望んでいきたい、それを、レムナントとしては選んでいきたいというふうに思うわけであります。で、ジュアセス、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですということですね。で、このことに関してはやっぱり信仰が必要になってくるということを覚えてください。パウロは後の辺栄光を語りましたけども、でも後の辺栄光って彼の目の前に見えてるわけじゃありませんよ。信仰で掴んでいますけどね。だからそれって今の目の前に見てないんです。だからこれって信仰なんですよ。で多くの人の場合、口ではこういうね、こう目に見えないものに目を留めるっていうけども、いざ現実に選択が来るときに、大抵の場合目に見えるものを選んでしまうんですよ。目に見えるもの、例えばね、大きな教会を任せられるとかね、またはね、教団の理事になるとかですね、 見えるもんですよね。ですよね。でも、逆に今見えないものっていうのはなかなかつかみづらいんですね。福島のね、この今回の本を出せば主家がね、恵みが来るとかね、それって後に思い栄光あるって、だって見えてませんからね。今見えません。でもこれって信仰なんですよ。そして今の、我々がたとえ大教会になったとしても、またはどれだけこの地上で名声を得たとしても、それって一時的なものに過ぎないんです。だけどもどうぞ後のように残る働きっていうことに目を留めていきたいというふうに思います。で、私の理解では今はこの日本の民族に関して感謝の心って非常に大きな転換期が来ているというふうに思います。それは日本がイスラエルユダの子孫であるならば、それに対して神様がまさに、顧みてくださるって非常に大きな転換期に来ていると思うんですね。で、だから今ね書いてる本、日本の天皇家は、ダビデ王朝の末裔であるとかですね、これってもしかすると用いられるかもしれません。でもそれって全ては目に見えておりません。目の前で栄光があるわけじゃないんですね。でもこれって神の前に意味のあるもんだって信仰で動いてるんですよ。信仰ですよね。でそれが、感じですね。だからどうぞ、見えない、ものを、見ていくっていうことをですね、見ていきたいと思います。で、大抵の場合ですけどね、聖書的に言うと本当に神様の働きになった人っていうのは地上においては目に見える形ではほとんど報酬を受けてないんですよ。イエス・キリストがそうですね。最後の報いって何かってすごい最悪ですよね。十字架につけられて、しかもね、みんな奪い取られちゃったわけで、上着も取られて下着も取ったって一体何だって言うんですけどそれってね、最悪ですよね。だけどそれは後に重い栄光をもたらしますからね。だからそういうことはパターンを覚えておいてください。今の見える形ではこの世ではもしかしたら何も報い来ないかもしれないって。だからレムラントもそうなる可能性ありますよね。最後まで誰からも認められないっていうあんなでっかいこと言ったけど何一つね、誰からも認められないってことはありますよ。パウロだってそうですよ。パウロも今でこそね、ローマ法もね、パウロ、ヨハネ・パウロ2世とかね、いろいろパウロの名前使うぐらいパウロはキリスト教会で崇められたり尊敬されてますけども、今だからそうなんですよ。で、パウロの時代ね、パウロの手紙見てても、パウロどんどん弁弁してますからね、いろいろあちこちでね、自分のこと弁解してますから、私は他の人から人と呼ばれないけど、あなた方から人と呼ばれてもいいんじゃないかって、よっぽど呼ばれてないんですよねそういうことですよねそういう扱いですよ。その程度ですよ。だから見える形では報い得られない可能性ありますよ。でも我々は今のことに目を留めると、どっかで引っかかるってことを覚えてください。私も教会始めた時はある程度大きくなるんじゃないかなと思ったんですけど、10年経っても十何年経ってもこの形ですから、別にそれは信者少ないからと思ってるわけじゃないですけども、でもある時から分かってきました。そういう目に見える形の教会の成功っていうよりも、要は主の言われたことを見えに見えないけど行ってって、後の世で良い報いを受ければいいではないかってことですよね。人間だからね、そういう、例えばクリスチャンで信仰に生きるって言っても、僕してもやっぱりそういうとこ 見えやすいんですよ。教会がこう多くなった、人数多くなった、街道がでっかくなったとかね。だけどそっちにもしエレミアがそっち行ったら、でっかいカードを立てるためにね、朝も夜もアルバイトしてですね、でぶつけでこの礼拝メッセージしてればね、わけわかんないこと喋ってとかね、全然それずれてますよね。違いますね。だから違うんです。目に見えるところに力入っちゃうと大事なところにずれちゃうんですね。だからどうぞ目に見えないところ、ね、後の世に行こうっていうことであるならば、今の時代の働きを、担っていきたいというふうに思います。そして主が示されることって非常に大事なこと多いです。例えば前回のね、セミナーで何度も言うんですけども、太陽や、要するに世の終わりの時に、太陽も地球も破壊されると、要するに天体が焼け溶けていくっていうんですけども、 今まさにその兆候が出てるんじゃないかということを私は感じております。どういうことかというと、地球の温暖化ということを皆さん聞いたことありますよね。で、原因ってもう聞いたことあると思うんですよ。 CO2 が増えてってね。それっての田中堺っていう人とかね、いろいろ昨日ちょっと検索してみどりみたいんですけども、どうもインチキらしいんですよ。だって炭酸ガスが増えたから地球がどんどん暖かくなるって、なんか本当のようで、本当ですかそれって部屋が、地球っていうと大規模だと分かんないんですけど、この部屋がどんどんどんどん暑くなるっていう時に、今20度だったけど25度でなんか豪雨したなっちゃった、原因なんですか、この辺で誰かタバコ吸ってとかね、煙とか、そういうんじゃないですよね。そういう問題じゃない。こうやって暖房をどんどん暖かくしたとか、エアコンを暖かくしたとか、ストーブガンガン炊いたってことですね。だから原因ってどうも太陽らしいんですよ。本当に地球が温暖化して太陽に異変が起きてるんですよ。ということはまさにそういう日が近づいてるっていう前触れかもしれないですね。だからペテロの手紙で言われているような太陽やら地球が、それこそ暴発とか爆発とかね、そういう日って前触れが地球の温暖化ってことあるかもしれない。で、聖書に書いてありますね、黙示録に。太陽がね、人手を焼くことをなんか焼くことを許されてと書いてあります。だから太陽の異変っていうのは終末の日の一つの、示しなんですよ。で、これは巧妙にね、炭酸ガスがなんと原因だとか、いろいろ巧妙なんかこう騙してる人がいるんですけども、原因はどう考えて、普通に考えてもそうですよね。地球規模って言うと我々よく分かんないですね部屋が暖かくなるぐらいだと分かりますよね。どう考えたってストーブガンガン焚いたから燃やしすぎだよっていう感じですよね。で、だからそう考えれば、地球規模で考えれば、要は太陽がどんどんどんどんなんか熱い熱を送ってきてるということ、だから太陽に異変が起きてるということですよね。ということはまさにペテロの言ったような日が近いということですね。だからでもこれって我々がもし人間的なことを考えるなら、安全なことしか言わないのがポイント高いんですよ。誰も非難しないですからね。変なこと言ってるとか異端とか言わないですからね。でも我々は後の見えない報いを望んでおりますので、見える今の時代における報酬ではなくて、キリスト教会からの賞賛であって、見えない神からの報いというのを望んでますので、これは語っていかなきゃいけないと思っております。なぜなら他に気づいている人は今のところは言いそうもないんですよ。だからそのように、どうぞ、しかし目に見える形で今、賞賛されてもそれって一時的なものですよ。人の評判ってどんどん変わりますからね。今年ね、よく言われても来年悪口言われてって、そういう芸能人って多くありませんか、知りませんかよくありますよね。ちょっとしたことですぐにね、いっぺんに評価がね。あの人がそうですね。ボクシングのなんとか兄弟、亀田兄弟ですけど一時はもてはされたけどちょっと起きるともうボロクソだとかね。人間の評価ってそんなもんですけども、どうぞ見えないものをですね、見ていきたいという。じゃあ